おはようございます。滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生や楽にするために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしています。最近は YouTube も始めました。 YouTube の方でもヨガ哲学や潜在意識の学びにつながるような動画をシェアしていきます。ぜひそちらもチェックしてみてください。スタンド FM ならプロフィール欄から飛べます。今日は久しぶりに東京からラジオを撮っております。昨日の夕方頃に無事に戻ってきましてですね、今日は朝から、ヨガのレッスンがあるのでいろいろ準備をしたり、しつつというか、する前ですけどね、ラジオを撮っております。今日のラジオはインスタにいただいたメッセージにお返事をしていきたいと思います。メッセージ読んでいきます。滝口先生こんにちは。ラジオ更新ありがとうございました。後半のラジオではいい悪いを判断しないという話で、若く見えると言われて自分もそう思うならただそうなんだなと思えばいいということですね。なるほど、そうですね、そう思うと思います。追加で思ったのですが、例えば自分は自分では若くない、年相だと思っていれば若く見えるとラベリングされたら、それが自分にとって不快ならそんなことないと心の中で言ったがすとして、心地悪いラベリング剥がしはジャッジしてることにはならないのでしょうか。いい悪いで判断はせずに心地いい悪いで判断は OK ですかね。そこはそんなに深く考えずともいいのでしょうかね。ラベリングもそのうち気にならなくなるとおっしゃっていたので、今はできるだけジャッジしないで嫌なラベルは剥がしていき、自分もラベルを人にも貼らないという心持ちでいたら大丈夫ですか。何度も滝口先生のラジオを聞いて考えています。私はか弱いとか優しいとか雰囲気柔らかいとか、そんな感じで見られることが多くて、言い返さないタイプと言いましょうか。同じことをしていても私が言われてしまうタイプです。悪く言えば舐められやすいです。その時は気分が悪くなり自己肯定感も下がります。だけどおっとり優しい雰囲気の私も私の個性だし、変に強がるのも性に合わないので、自分軸で自分のやるべき仕事を淡々とこなしています。この前職場の後輩に支えてもらってる、すごく喋りやすいと言っていただき嬉しい気持ちになりました。これからもヨガ哲学をもっと日常生活に落とし込んでいくと自分にも周りにもいい変化が出てくると思いますが、それでもやっぱりそんなに影響されない人とも関わることもありますよね。他人軸になり、もやもや執着しないように自分軸を大切にしたいです。まだまだ感情を引っ張られそうになって自分軸を一時忘れてしまいますが、他人によく思われようとかコントロールしようとすると苦しくなるし、無理な話ですもんね。そこに執着せず常に自分軸の練習に励みたいです。非暴力アヒムサの教えは無敵だと思います。完全にやれたらこれだけでもかなり平穏な生活を送れるなと思いました、ということですね。ありがとうございます。何度もラジオを聞いて考えていますということで、本当に何度も聞いているからこそこの疑問が出てきたんだろうなぁと感じました。もしかしたら今日のこのテーマの話はですね、初めて、この回で私のラジオを聞くっていう人にとってはハテナが浮かぶかもしれないので、もしその場合はちょっと他のですね、過去回から、聞いて、そしていつかここに戻ってきていただけたらなと思います。というのも、今日のお話はちょっと中上級ぐらいの話になってくるかなと思うからですね。そうなんですよね。このラベルをなるべく人にも自分にもラベルを貼らないようにしていくのが人生楽に生きるコツだよみたいなことを、割と最近のラジオのテーマでお話をしているんですが、人にあなたってこうこうこうだよねとか言われた時に、それが自分にとって心地よくなかったらそれを貼らなきゃいいし、 その言われたことで自分のモチベーションが上がるようなことだったら、お気に入りのラベルとして取っておけばいいんじゃない？みたいな話をしたんですよね。でもそれって結局心地いいのか悪いのかで判断してる、ジャッジしてるってことにならないですかね？っていうことが、浮かんできたという話なんですよね。そうなんですよ。よくそこに気づいたなと思いました。なんかこういうのもね、言葉遊びみたいな、ああ言えばこう言うみたいなところは出てくるんですけど、まずね、一番最初からこういろんな相談を受けて、そんなのもう全部気にしないで、私は私っていうラベルだけ貼っとけばいいよって言ったら、ちょっと意味がわからないじゃないですか。だから、まず最初にやってみるべきこととして、なんか人に言われて嫌だなって思ったことをわざわざね、嫌だなって思いながら、自分ってこういう人なんだってラベルに残していく必要ないよね、じゃあまずはそれをやめてみようよ。で、逆にお気に入りのラベルがあって、それを思い出して、なんか自分はもっとできるとか、自分はこんなに能力が高いんだって、自分のその自己肯定感が上がっていくみたいなラベルがあるんだったら、それはお気に入りだなって思って残しておいたらいいじゃん、そういう話だったんですよね。でもそれってまあ本当に最初にやるべきことなんですよ。で、最初にそれをやり始めると、まあ、やっていくうちにだんだんこのね、いただいたお便りみたいな疑問が浮かぶ人がいるんですね。待てよと。でもこの自分にとって心地がいいとか悪い、お気に入りとかそうじゃないっていうのは判断してることにならないかと気づくんですよね。そうなんですよ。実はまさにその通りで、だからいつかはそこからも外れていかなきゃいけないんですよね。まあ私は私であるという、最終的にはそういうシンプルなラベルだけがあればいいという話もちょっとしてたんですけれども、私は私であるということに対して別にいいも悪いもないんですよね。なので、そのあれ、この心地いいのかな悪いのかなで選んでると、結局はそのどっちかを選んでるっていうことになるようなって気づいたのであれば、次のステップとしてはもうそこからも抜けていき、そもそもの全てに対していいも悪いも判断しないという視点で物事を見る、まあ、そういう練習の段階にこのお便りをいただいた方は入ってもいいのかなと思いました。まずね、ここのその疑問が浮かばない人もいるんですよね。あ、そっか、いい悪いとか心地が良いかそうじゃないかで選んでいけばいいんだ。で、それをやるだけで悩みがなくなるっていう人はもうそれでいいと思うんですよ。それ以上深く考えなくてね。なんですけど、ある時にこの疑問が浮かんできた場合には、もうそこからその疑問が解消できない限り、モヤモヤしながらラベリングをする作業が続いていくので、もう一度でもそこの疑問が浮かんできたのであれば、その先のステップに進んだ方がいいと思うんですが、なるべくそのまずラベルをシンプルにしていくっていうのが大事なんですよね。で、シンプルにしていくっていうのにはいいも悪いもないじゃないですか。まあ、最終的には心地がいいのか悪いのかとかっていうのはどうでもよくなってくる話であって、そうですね、何がいいかな。私がよくその瞑想をするとき、マインドフルネス瞑想ってこういうやり方なんだよっていう説明をするときに、マインドフルネス瞑想っていうのはなるべくそのラベルをシンプルにしていく作業なんですよね。私たちは頭の中でこれはこうって、車の音、サイレン、ヘリコプターの音、子どもの泣き声、ファンが回る音、雨の音、風の音、人のしゃべり声、イヤホンから音漏れしてる音、何かがポーンと鳴った合図とかっていう風に、音にも一つ音っていうものに対してもいろんな名前、ラベリングをして日々の生活を送っているじゃないですか。で、そこに直感的に好きとか 嫌いとか心地がいい音、そうじゃない音っていうのも直感的に判断してるんですよね。最近地震のあれなんていうんですか、アラートみたいなね、緊急地震速報みたいな、ピピーみたいなやつが鳴ってすごい心臓止まるかと思ったことがあったんですけど、ああいうのはあえて人が不快に思うような音を選んで出してるわけですよね、警戒してもらうためにとか。人によっちゃ赤ちゃんの泣き声ってすごく幸せになるような音だったりするんですが、まあ別の人にとっては、うるさくて寝れないとか気が散るとかっていう不快な音に感じる人もいますし、雨の音が心地よく聞こえる時もあれば、どうしても出かけなきゃいけない用事がある時に雨の音がしてきたら、うわ雨降ってんのかよ、やだなって思ったりすることもあるんですよね。同じ状況でもその時々によっていい悪いの判断が変わるということもあるわけです。まあそういうふうに私たちは瞬間的にいい悪い好き嫌いっていうジャッジをしながら生きてるんですが、それがやっぱ時には疲れちゃうんですよね。だからこそそこから離れた視点を持ちましょうねというのがヨガの、まあ、練習を深めていくことになるんですが、今回お便りでいただいた心地がいい悪いで判断するっていうのはどうなんだという話なんですけど、まあ正直言うとそれも外れた方がもっともっと快適にはなっていきます。結局はその気にしてることが多ければ多いほど生きづらくなるわけなので、気にしてることが少なくなるっていうことは、ラベルを貼る作業とかそれがいい悪い、心地がいい悪いで判断しなくなるっていうことなんですよね。だからまあそのラベルに対してのいい悪いっていうものの判断もなるべくはしていかないようにすればいいし、というかそもそもそのラベルをシンプルにしていけばいいとか悪いとか判断する必要がなくなってくるんですよね。サイレンの音、赤ちゃんの泣き声、人の話し声、雨の音、風の音、何かのアラームの音とかっていういろんな音がこの世界にはあって、それを一つ一つ細かいラベルで見ていくと、これはいい、これは悪い、これは好き、これは嫌いって分けられるんだけど、音という一括りにしたらそこにいいも悪いもないんですよね。この世界にはただ音があるで完結なんですよね。なんならまあ自分が音が聞こえてよかったな、いいか悪いかで分けようとしたら、まあ、そのぐらいのものになってきますよね。他にも、なんだろう、見えるものに対してもそうじゃないですか。いい景色とか、ゴミだらけの道とか、あとは人ごみとかね、その目に入ってくる世界もいろんな景色があるけれども、それも、こういう景色、こういう景色、こういう景色って細かく見ていけばそこに対して、好き嫌い、いい悪いっていう判断はできるんだけど、ただ目に入ってきたもの、視界、景色というめちゃくちゃシンプルなラベルしか貼らなければ、景色にいいも悪いも、今自分が見てるものにいいも悪いもなくなっていくわけですよね。ただ目に入るものなので、だからそこに対してもあえていいをつけるなら目が見えてよかったなとなるわけです。そういうそのぐらいこうざっくりとしたラベルをつけるっていうのをちょっと意識してみると、今回お便りでいただいた心地がいいか悪いかっていう判断からも離れる、抜けていくっていうことができるようになっていくので、ぜひ練習をしてみてください。視野をね広げていくっていう感じですかね。焦点をちっちゃいとこに合わせるんじゃなくて、より広い視野でざっくりと物事を見ていく。例えば今私が地面に立って地面を見下ろしたら、もしかしたらアリが見えたりとか雑草が目に入ったり咲いてるお花が見えたりするけれども、 これがビルの屋上から見下ろしたらきっとアリには気づけないし、雑草なのかお花なのかも見分けがつかないですよね。でさらに今度飛行機の上から見たらどうでしょう。私が地面に立っているとかそういうことすら見えなくなるんですよね。さらにはもっともっと高いところから地球を見下ろしたらどうなるかっていうのをイメージしていくと、あの細かいところはもはや見えない、気にならなくなるんですよね。世界が広がっていくので、そういうふうに自分の世界観を広げるというような練習をしていくと、このラベルというものに対してももうそもそもの細かいラベルを必要としなくなっていきますね。ここにアリがいて、ここに雑草がいて、ここにお花がいて、お花はいいしアリもいいけど雑草はダメなんていうことが、もうそもそもその宇宙のね、ロケットの上から地球見てる時なんて気にならないですから、まあ、そういう感じになりますよという話ですね。これで伝わりますでしょうか。はい、そう、あと後半の方にいただいてた内容で、これからヨガ哲学をもっと日常生活に落とし込んでいくと自分にも周りにもいい変化が出てくると思いますが、それでもやっぱりそんなに影響されない人とも関わることもありますよね。他人軸になり、もやもや執着しないように自分軸を大切にしたいです。まだまだ感情に引っ張られそうになって自分軸を一時忘れてしまいますが、ということですね。そう、ヨガ哲学を何のために自分の日常に落とし込んでいくかっていうと、自分のためなんですよね。自分が整っていくため。そして自分が整っていくと自分の周りの世界も整っていくんですよ。連鎖反応的にそういう循環が生まれていくんですね。で、ね、このお便りいただいた方は今まさにそのヨガの哲学を日々の生活の中で実践していくっていう段階なので、それによった変化を感じたりとか、そこに影響されないような自分を揺さぶるような人とのコミュニケーションがあったりとか、する、そういう話、まあ、だからその変化して途中なわけですよね。でこれがそのヨガの哲学とかをめちゃくちゃずっとやっていくと本当にあの嫌な人っていなくなりますからね。自分の周りに嫌な人がいなくなるっていうか、自分がそもそもそう視点が変わるんですよ。あの地面のアリを見てたりとか雑草を見てた時の自分ではなくなってるので、まあ、あのビルの屋上なのか飛行機の上なのかロケットの上なのかわからないですけれども、とにかく視点がどんどんどんどん変わっていくんですね。そうすると、もう昔だったらここにアリがいるよとか、ここに雑草が生えてるよとかっていう感じで気にして生きてたのが気にならなくなるんですよね。本当に周りに、だから環境は変わってなくても雑草が生えてようがアリがいようがもはや自分には何ら影響がなくなるので、そういう意味で嫌な人が本当にいなくなるんですよ。嫌な人が嫌な人として仮にそのまま存在し続けてたとしても自分に影響がなくなるんですよね。そう、本当に楽ですよ。そうなってくるとそういう人に何を言われようがもう無敵ですからね。気にならないから、うん、言っとけばみたいな感じになると思いますよ。ぜひヨガ哲学を自分のね生活でどういうふうに生かしていけるのかなっていうのを試行錯誤してみていただきたいなと思います。そして私で何かこうやってみたらみたいなね、伝えられることがあればどんどんシェアしていくので、またなんか疑問が浮かんできたら、教えてください。最後にね、非暴力、アヒムさんの教えは無敵だと思います。完全にやれたらこれだけでもかなり平穏な生活を送れるなと思いました、ということで締めくくられているんですが、そうなんですよね。そのヨガの哲学の有名なもので八思索っていうものがあってね、基本的にはまあその八思索に沿って日常生活ヨガの哲学を実践していくんですが、八思索の中で一番最初に出てくるのがこの非暴力、アヒムサなんですよね。これがね、なんでアヒムサ、非暴力が一番最初に来るのかというのもものすごい理にかなっていてですね、非暴力の次に来るのが嘘をつかないこととか 盗まないことというふうに続いていくんですが、嘘をつかないことの実践には必ず非暴力が必要になってくるんですよね。そして盗まないことの実践にも必ず非暴力が必要になってくるんです。まあ、そんなふうにですね、ヨガの哲学を日々の生活で実践して、実践していくとなると非暴力が欠かせないわけですよね。で、非暴力を徹底的にやっていくぞ。で、非暴力だけをもうひたすら追求しまくっていくとどうなるかというと、最終的には、まあ、その八思索の最終段階のサマーディ、悟りの境地というものに行き着くんですよね。八思索の中には、ね、非暴力が含まれる、日常でやらない方がいいよっていうことがあって、その次に日常でやった方がいいよっていうことがあって、その次に姿勢が来て呼吸が来て、それを見る感覚を制御するというものが来て、さらにその後に瞑想が深まっていくみたいな、まあ、段階が記されているんですけど、非暴力を徹底的にやっていこうとすると結局その先をやっていくことになるんですよね。これもまあなんか言葉遊びみたいで面白いですけど、非暴力、嘘をつかない、盗まないみたいな感じで一個一個意識をして実践をしていってもいいし、もうただひたすら非暴力だけを追求していく、でも結局最終的には行き着く先というかやるべきことは一緒なんですよね。重なってくるんです。だからこそ一番最初に非暴力アヒムサというものが来ているんだなと思うと、ものすごくよく考えられてますよね。ヨガの哲学ってもう本当にこう何千年経っても消されず淘汰されずに残り続けているというものなので、いや無駄なものは本当に削ぎ落とされてるって感じだから、ヨガスートラをそのヨガの哲学の本を読むと、さっき言ったラベルのこととかね、もし載るとしたら、私は私であるとかしか書いてないと思うんですよ。まあそんな分ないんですけどね。もしヨガスートラにそういうラベリングとはみたいな説明が載るとしたら、私は私である。は?みたいな。そう、ヨガスートラってそういうとこありますからね。もう本当に極論の最後の一言しか載せてくれないみたいな。だから何?みたいな。そう。でも結局、いろいろと、これはねこういうことでこうこうこうでこういうことを経てやっていくと結局ここにこうなるんだよって説明されると、ああなるほどってなるんですよね。親切なのか不親切なのかよくわからないところがありますけど、そう、まあ、だからこそその自分で学んで気づいていってねって自分で実践して大事なところは抑えていこうね、そういうのがヨガの哲学なのかなとも思ったりします。ね、私そんなにゲームしないんですけど、昔子供の頃やってた時にドラクエとかやってたのかな、ポケモンとかもやってたかな、なんかこう洞窟にね探検に行ったりするんですよね。でも最初はもうどこにどう行けばいいかわからないんですけど、ヨガスートラがね、例えばその最終的なゴールだけを教えてくれてるんですよ。地下5階右の奥みたいな、それだけ書いてるみたいな、どうやってそこに行くんだよみたいな、そういう話じゃないですか。でもそこは自分で実践して、ね、地上からこう入ってって、あ地下1階にはこんなトラップがあって、その先にはこんなものがあって、それらを乗り越えた先にこれがあるよっていう、だからこれがあるよしか書いてないんですけどね、やっぱりその道のりをこと細かく書こうと思えばおそらく書けるんですけどね、そこに気づいていかないと結局自分のものにはならないよっていうことなんだと思います。そんな感じでね、今日のラジオもちょっと長くなってしまいましたけれども、ぜひぜひ日常生活にヨガの哲学のエッセンスを取り入れて自分の人生をより快適なものにしていきましょう。また何か質問とか相談など、ありましたら、インスタグラムの DM など、あとはスタンド FM だとレターも送れますので、お気軽にメッセージください。今日もいい一日にしていきましょう。 ありがとうございました。